林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。
こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では、さまざまな年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。今週俊介さんお休みですので、代わりに春日さんに来ていただいています。
お願いします。
よろしくお願いいたします。林さんもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして今週ゲストとして石井智子さんにも来ていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。せっかくですので、今週は石井さんにも質問をしていただきたいと思いますので、
はい、
あの自己紹介の後に質問をお願いいたします。
はい、はい、ジブラルタ生命保険の石井智子と申します。林さんとは去年の3月に無人島の研修で初めてお会いしました。でそこから、毎月1回、研修、林さんのに学びを受けることになりまして、今日はあのたまたま収録の前に、新年初の、研修の時間だったので、こういうのように参加をさせていただきました。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
林さんに質問です。生きていく中で自分にとって譲れないことを教えてください。
ね、最初からまた深いテーマだね。昔あの丸大ハムってのがあってね、知ってる？丸大ハムって。
わからないです。
まあ普通のハムだわね。
はい、
でそのハムのコマーシャルでね、知ってる人いるかな、あの男はね、強くなければ生きていけないです、でも優しく なければ生きていけないみたいなね。要は強いだけじゃダメっていうこと、ね、優しさがなければダメっていうことなんだけども、その優しさっていう捉え方っていうのがね、で、まあ、岡村ってその時小さい頃だから、昭和っ子ぐらいだったのかな、でたまたまうちのおばあちゃんと一緒にね、そのコマーシャル見ている時で、まあ、強いってのは分かるじゃない。でちょっとまあ僕の解釈で言うと、その精神的に強いとか弱いとかっていうのはまだ子供だからよく分からなかったのね。強いっていうのは、まあ、お父さんは強くなきゃいけないみたいな、このイメージで、捉えたんだよね。でもちろん優しさっていうのはその頃捉えたことってのは、なんかこの、自分のお父さんにはないっていうようなイメージだったよね。だからやっぱり親父っていうのは、その厳しい、強くて厳しいみたいなイメージがすごく強かったんで、すごく優しさっていう言葉、そのワードにね、えとかっていうこのハテナマークが結構ついたんだよね。え、男が優しいって意味わかんねえなとか、まあ、そんな感じで思ったことがあってね。まあこれがそのまあ、自分が大人になってきていろんなことを考えていくときに、あのその優しさって何なんだろう、ちょっと男の優しさってね。で、まあ、僕は広島で育った人間なんで、そのなんていうのか、ベタベタする優しさなんて、まあ、毛頭ないわけですよ。というか、そういうことを優しいって言われるような風土ではないんでね、あの逆に気持ち悪いとかって言われるような、まあ、風土で育ってるんで、じゃあ何なんだろうなと思っているときに、あのこれもね、あのその頃だったかどうか覚えてないんだけど、おばあちゃんに、ね、聞いたことがあってね、俺は男の優しさってのは、あのね、ベタベタしてね、女性に、ね、いろんなこの何手を変え品を変えなんかやることじゃないと、本当に困ってる時に助けてやれることだとって言われるようなことを、まあ、少し言われたことがあってね。で今初めてよく分かるんです、それが。でもちろん今でも僕はそういうタイプだと思うんだけども、あの絶対譲れないとこっていうのは、自分が、あこいつは絶対助けるっていうかな、守るって決めた人間に対して、どんな状況であろうがちゃんと守ってあげられること、っていうのが僕の中で絶対に譲れないこと。まあ要するに、言ったことは絶対守るってことね、だからあの表面的にはね、あの別に何かその優しさがどうこうっていうことを意識することはないんだけど、あの、まあ、僕の感覚での男の優しさっていうのは、そういうようなどんな状況でも逃げないということね、まあ、これをすごい大事にしている人間なんで ね絶対譲れないのはそこかな。だから言ったことは絶対やるっていう、まあ、極端にはできなかったら、まあ腹を切るとぐらいの覚悟を持ってやるっていうふうに、まあ、常に決めてやってるから、だからまあできないことが少なくなるよね。でももちろん絶対じゃないからね、人間は。 だからでもその自分がもしできないとしてもよ、あるいは結果的にはそう残らないにしても絶対途中で逃げたりはしないよね、うん、まあもういいかもないね、うん、そういうことをしたことがゼロではないんだけども、まあ極端には生きていったと思う。例えば僕で言えばね、受験なんつうのは逆にやらないって決めたんだよね、うん、だからもう、レールに乗っかった人生だけは送らないって決めたから、受験勉強は、高校3年間なんで一切しなかった、1回もしてこない、うん、だからまあそれこそ数学なんか0点だもんね、わからない全然、
うん、極端ですね、
そういう極端な生き方をしてきたんだよね、うん、だからまあそれは別に今でもそんなに後悔はないし、まあでもそうは言ってもね、やっぱり学校に行った方がいいのかなと思いながらね、まあ最終的には学校に行ったんだけど、でも何年も遅れてたからね、なんか大学に行ったっていうよりはどちらかというと働いてた、バイトしてた方が印象強いけどね、うん、でもそれが今になって生きてるから、まあそういう意味じゃ、僕の譲れないところの一番大きいところはそこかな、うん、まあね、せっかくなんで亮太にも聞いてみようかね。
いやー、そうやって譲れないものを一言で言い切れるってかっこいいなって思いますけど、なかなか譲れないものってきっと自分の中に何かがあって、でそれって生きていく中で、うん、支持されていくもの、うん、ずっとそうやって生きてきたから、うん、守られてきたものなんだなと思うんですけど、譲れないものって結構折れちゃうこともあるのかなとは、うん、ずっと譲れないと思ってやってきたけど、何かこう外的なものとかがあった時に折れた瞬間、
うん、
その時自分ってどう立ち直っていけばいいのかなとかちょっと思っちゃいました
けど、あ、なるほどね、うん、まあ骨は折れるけどね、あまり精神は折れないんだけどね。っていうように日本人のその心っていうのがダイヤモンドの心って言われてたんだよ、金剛心っていうのが日本人が一番大事にしてきた考え方、まあ、あり方っていうかな、でどんな状況でも精神的に折れなかったのが日本人だと、
うん
うん、おそらくねこれはまあ、宗教観もあるだろうし、まあ、先人たちが当たり前のようにやってきた道徳観なんだよな、うんうん、自分の人生が自分ではないということなんだよ。で折れる時って簡単なんだよね、自分に焦点が合ってくると折れるんだよ、
うん
うん、だからまあ簡単に言うと、うん、自分のやってることが先祖に迷惑をかけるとか、あるいは子孫に対してレッテルを貼られるとか、例えばよ、そういうふうに思ってくると人間って結構強くてね、だから自分だけのことに対しては人間弱いんだよね、
うん、
でもそれがまあ祖先とか子孫に対して向き合ってくると、まあ折れづらくなるっていうかな、やめづらくなるっていうか、うん、っていうのはすごく大きいと思うし、まあこれはね結構日本人っていうのは独特な考えをするんだよね、うん、だからすごく強いっていうのは、だって戦争時代の、ね、話を持ち出してもね、しょうがないかもしれないけども、実際に自分たちの命をね落としてでも亡国にならないように守ったって、ね、亡国ってわかる？国をなくさないために実際には彼らは突っ込んでいったわけだ、うん、で今だったらどうする、自分に焦点があってる人だったらやめるだろ、うん、逃げた方がいいよね、
死にたくないです
ね、
っていう考えになる、
考えになるよね、うん、それはおかしくないんだよ、うんうん、だけどそういうような教育ではなかったってことね、だからその頃の話がいいとか悪いとかじゃなくてな、そういうような心を持ってたからこそね、あるいは、七条報告って自分の身をね7回生まれ変わってても、要は7回っていうのは永久数字って言うんだけど、まあ、何度も何度も生まれ変わって国に報いるという考え方を根本的に持ってるから、だからまあ心そのものが折れづらいんだよな、でこれはみんな持ってるんだよね、うん、ただ表面的に普段は出てこないだけなんだよ、これが面白いところだよね、究極の時になると日本人ってみんな持っていて、だから震災の時とかのどうかな、みんなの振る舞いを世界から絶賛されるわけだ、うん、自分の、ね、命あるいは自分の、それこそ配給される道が置いておいても順番を並んでちゃんと守ってあげる、弱い人を助けてあげる、これって世界にないんだよね、だそういったことを、まあ、逆に究極のような体験値を増やせば増やすほどそういったものが蘇ってくる、
うん、
いや戻されてくるってことね、うんうん、ね、せっかくだからなんか智子なんかもね、自分でこの負けたくないことみたいなね、
今自分で探してるのでこういう質問をさせていただいたんですが、うん、まあ、一つ思ってることは目の前のことに真剣に向き合うっていうことですね、
うんうん、 なるほどね、
はい、
うん、で今回もねしっかりとねあの MDRT をね達成したもんね。
ありがとうございます、
うん、ね、まあそうやって一個一個向き合う中でね、多分自分の中であこんなこともできるんだとかね、あこんなことできたっていうものが多分積み重ねていって、その折れない心っていうかな、自分のこだわり、多分それを作っていくんだと思うね。でこの経験なんだよね。で結局その経験値の積み上げ、積み重ねで多分確固たる自分を作っていく、まあ自信から確信に変わるときなんだよね。まあ、ぜひともね、あのそういったようなことを逆に、自分の課題として持ってるんであればね、一年一年を大事にしてね、まあ、こだわり続けてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。
林さん、春日さん、石井さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。ご質問はインターネットで熱血闘魂相談所と検索すると Facebook のページがヒットしますので、そちらにアクセスしていただき、メッセージボタンをクリックして質問を送ってください。ポッドキャストの他にも YouTube でも聞けるようになりました。そちらも合わせてチェックしてみてください。皆様からの質問お待ちしております。それでは次回もお楽しみに。